ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様のさまざまな悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では今日はどのような質問が届いてますか？
はい。女性の華やかさや女性としての贅沢さ、女性の品についていろんな人の発信を見ていると頭がごちゃごちゃになってきています。なってきました。で、そういうところにリンリンさんの発信を知りました。もしよければそれらについてリンリンさんの考えを教えてください。また本音に生きるや自分勝手に生きるが自分さえ良ければいいがごちゃごちゃに混ざって、上から目線やすごいでしょアピールをしてくる職場の先輩がいまして、それらに違和感を感じます。これについても考えを聞かせていただければと思います、という内容です。
はい、ありがとうございます。女性の華やかさ、品、なるほど、贅沢さ。おー、なるほど、そうなんですね。確かに、あとその下に何て書いてますかね。本音に
生きる？
と、まあ自分勝手に。まあ今、本音に生きるってなんか結構こう、なんだろうな。自分さえ良ければいいみたいな、ちょっとブームになってますよね、こう。ブームっていうか、なんか、こう、そういう風潮になってたりしますよね。なるほど。まあね、私もこれ結構感じることがあって、そうですね、何から行きましょうかね。女性の、上から目線、上から目線のすごいでしょ、アピール。なるほど、そうなんですね。上から目線のアピールしてくる人いますよね。私も前いたんですよね。うざいですよね。なんだろうな、昔いたんですよね、なんか。まあ、そういう時はもう、しれーっと、離れることですよね。まあ、職場のか、ね、先輩って書いているので、私は職場、職場の先輩とかじゃないかったので、あれなんですけど、ただ、そういう人って、あれですよね、そもそも、劣等感から来てますよね。そういう劣等感のない人っていうのは、いちいちそんなアピールしないですし、なんだろうな。本当に、なんだろう、内側のね、信念とか熱いものを持ってても、こう、結構心は安定してるので、なんかこう、そういう勝ち負けでね、こう、人間関係を見てないから、いちいち上から目線になったりとか、その自分の優位性をアピールしたりとかする必要はないですもんね。ですから、なんだろうな。まあそういう人がいたら、するか、さりげなくも離れるのが一番いいと思うんですよね。で、華やかさに関してですね、そうですね、贅沢さ、品。いや、私も思うんですけど、その何をもってね、その華やかさって、やっぱりその内面から出てくるものだとは思うんですけど、例えばじゃあ贅沢さ、ナッチはどういう時に贅沢さを感じますかね？
女性としての贅沢さです
ね。ね、書いてますよね。うん。まあ、そうですね。
ああ、考えたことなかったな。けど、まあ、存在として、なんかまあ、男性と違うし。
まあ、そうですよね。やっぱり女性ならではというか、女性にしかないね、やっぱ素敵なものってあると思うんですよね。それってやっぱりすごいもう、与えられたものなので、すごい大事にしたいと思うし、それってすごい贅沢なことだと思うんですよね。もっと例えば分かりやすい、まあ、表面的に、一見表面的なことで言うと、例えば素敵な空間、そのラグジュアリーの空間だったり、なんだろうな。こうそういう時ちょっと高価なね、スイーツを食べてたりとかね。なんか、こう、なんだろうな、ゆったりとした、こう余裕のある時間というか、こう優雅な時間とかっていうのも、まあ贅沢を感じたりしますよね。その、なんだろうな。その辺の、喫茶店もいいんですけど、たまには、例えばホテルで一杯1500円とかする。例えばコーヒーを飲むとかね、お金じゃないですけども、そういう空間ですよね、そのを味わうのも、まあ人によってそれぞれだと思うんですよね。で、私はなんだろうな、シャネル、ここシャネルのDVD も持ってるんですけど、ここシャネルの生き方結構好きで、彼女はまあすごいね、大成された方ですけれども、はっきり言って嘘つき、ハリボテですよね。私、ハリボテダメだって言うけど、彼女のハリボテは好きで。もうすごい尊大な人だし、まあ傲慢な人でもあったと言われてますけど、彼女は最初は、嘘で塗り固められた、ハリボテの自分だったけども、でも目指すところは見えてたと思うんですよね。妥協することのない強さとか、そこに向かう行動力とか、その、彼女のね、ストイックさとか、私はすごい尊敬している部分であり、すごい好きな部分であり、その、彼女の意志の力、信念の力みたいな、っていう底力みたいなものは、私はすごい尊敬している部分であるんですね。なのに、それだけ嘘つきでハリボテだったのになぜ下品に見えないんだろう。っていうね、なぜか下品に見えないんですよね。っていうのは、まあ私なりにね、まあハリボテなんですけど、まあ私からするとある意味、まあよく言ってるんですけど、ハッタリのすすめと一緒で、ハリボテも、何のため?その、動機がまたね、大事だと思うんですよね。その、やっぱり自分の信念に従うんであれば、私はハリボテも、ハリボテダメダメって、ちょっと矛盾して感じるかもしれないんですけど、私はハッタリありだと思っていて、それが人を陥れるためとかね、優位性をアピールするとかね、そういうくだらないことを使うんではなくて、自分の信念のためだったら、っていうのは、私はすごい全然下品に感じない。で、その、やっぱり彼女の視点がどこにあったかっていうと、周りではなくて、周りからどう見えるとかではなくて、もう自分に集中してた。自分の未来を見てた。っていうね、ところが、素敵だなって思うんですよね。で、その彼女はね、それこそシャネルというね、世界のブランドをね、立ち上げたんですけれども、その、彼女が言ってんのは、その、とにかくその、なんだろうな、飾り立てること、イコール、それが下品になる、なんだろうな、可能性があるとは言ってるけれども、その、飾り立てること、イコール下品ではないって言ってると思うんですよね。だから下品になりうる、っていうことだと思うんです、その人によって。っていうことだと思うんですよ。たまにね、なんかこう、飾ってる人のことをね、コテンパに言ってる人いますけど、いや、女性はね、やっぱ華やかにした方が私はいいと思うんですよ。それをなんかこう、飾り立てて、どうのこうのって言うんではなくて、そういう人は多分、本当は飾りたいんじゃないかなっていう。だから素直に飾っていいと思うんですよ。だってファッションは楽しいものですし、やっぱり素敵なファッション身を包みたいですしね、女性だったら。それが、なんかこう、例えばブランドで固めて下品だっていう人もいるかもしれないけれども、それも動機だと思うんですよね。その、なんだろうな。まあ、私ね、恥ずかしながらもね、やっぱり10代、後半に、20歳前後の時に、ただただ高価なものをつけ、動機がね、なんだろうな。なんかこう、つけてたことがあったんですよ。まあ、いらぬ見えですよね。ちょっと恥ずかしながらも。そうではなくて、なんだろうな。本当にときめくもの、 とかだったら、つけたい、つけたいというか、身につけたいと思いますよね。うんうん、で、大事なのは、その人にどうこうじゃなくて、自分がときめくために、
うんうん、
その、なんだろうな。その、つけるっていうか、身を飾るってことですよね。
うん、
が、なんかね、その動機が大事なんじゃないかなって私は思うんですよね。で、そうですね。それがまあ、品にもつながるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その、まあ私もね、たまに暴言吐いてるから、まあ一言言えないんですけど、品っていうのは、うん、なんだろうな。なんかたま、この間いたんですけど、すごい男言葉を、それこそね、実はコーチングしてた時に、まあホテルのカフェだったんですけど、女性のね、団体の人がいて、なんか、こう、もう本音に生きるんだ、つって、もう自分さえ良ければいいって言って、まあみんなでなんか、そうだそうだみたいな、なんか盛り上がってたんですね、グループで。で、なんかまあ声が大きかったのでちょっと聞こえちゃったんですけど、なんか結構男言葉をね、そのうち二人ぐらい使ってたんですよね。
うん、
なんかね、それが、
うん、
なんだろうな。その、いや、声が大きかったが聞こえたのもあるし、周りを全然気にしてない、
うん、
大声でっていうのもあったし、それこそ自分たちさえ良ければいいみたいな、
うん、
その、自分勝手に生きようって私も言ってますけれども、それがなんかこう、自分さえ良ければいいっていう、なんかこう、例えば、うん、あるがままとか言われてますけど、それがなんかこう、とかわがままとかね、なんかこう歪んだ形で、なんか伝えられて、
うんうん、
なんだろうな、なんか、まあちょっとあえて努力っていう言葉を使いますけれども、努力って言葉もなんかちょっとバカにされるような、
うん、
例えば礼儀も、なんか、こうちょっと格好悪いとか、頑張ってるのは、なんか、あの人真面目で格好悪いわね、みたいな、
うん、
な風潮になってきてる。っていうのは、なんか逆に私はダサいなって思うんですよね。まあダサいって言葉もあれかもしれませんけれども、うん、なんか、なんだろうな。やっぱり、大事なのは羞恥心って大事だと思うんですよ、私。羞恥心と品っていうのはやっぱり大事で、だと私は思っていて、今日のお話は、私の主観ですからね、思いっきり。私の主観で、まあ、どういうふうにね、私お考えですかっていうことなので、私の考え、を、正直に話しますと、やっぱり女性はね、羞恥心は大事だと思うんです、
うん。
で、なんだろうな、こう、若い頃はさ、許されてた部分でも、ある程度年齢を重ねていくと、やっぱり人への、最低限の気遣いとか、
うん、
やっぱりなんだろうかな、うん、マナー、やっぱ自分たちさえ良ければいいじゃんって言って男言葉でなんか、ねえ、ホテルのカフェで叫ぶような、っていうよりは、やっぱり、なんかこう、やっぱ暖かい温度のある人の方が私は美しいなと思うし、一緒にいてやっぱ心地いいなって思うんですよね。で、その、自分を高めるために人を貶めすような言い方をしたりとか、それも動機ですよね。その人を貶めすような言い方をしてても、相手のことを思ってきついことを言うのか、きつい言い方になって、まあ、取れるような言い方をするのか、自分を高めるために人を貶めているのかって、まあ、伝わっちゃいますよね。なんか、そういうのを聞くと、なんか結構私は気持ち悪くなるというか、なんかこう、反面教師にしたいなっていうふうに思うんですよね。で、やっぱりなんか思うんですけど、美しいものは、なんだろうな、時代が変わっても美しいって思うんです。美しい、立ち振る舞いとか、やっぱり人を思う気持ちとかっていうのは失いたくないなって私はね、特に最近思うんですよね。で、やっぱりその先ほども言いましたように、その年齢を重ねたりとか、経験を重ねると、なんか、まあ、女性だけじゃないですよね。どうしても人は強くなっていきますよね。ある程度ね。やっぱ、そうするとね、なんかこう、二極化が出てくるんじゃないかなって思っていて、まあ、出てくるというか出てきてますよね。なんかそれは、その自分の経験とか体験を、その人への優しさとか、その愛ある厳しさですよね。その心の、愛ある、そうですね、相手のことを思った愛のある厳しさだったり、まあ慈悲な心だったりとか、まあ心の広さを今後の、その人生に活かせる人と、まあ逆に、 自分が何者かにでもなったかのように、まあ、自慢話ばっかりしたりとか、人を見下したりとか、それによって自分を高めてしまう。っていうのを無意識にね、無意識にやってしまう。傲慢な風に、方向に行っちゃう人もいますよね。でまた、逆に言うと、その、経験とか年を重ねるとともに、経験値が増えてば、まだまだ自分の知らないことがこの世の中にね、いっぱいあった。まだ自分はね、こんなにもね、知らないことがあったんだって、謙虚になって、逆に若い人から、その耳を、若い人の意見を耳を傾けたり、若い人から学ぼうとしたりする、こう、器の大きい人とかもいますよね。だから、どうありたいかですよね、自分が。結局、どこを目指したいかだと思うんですよね。で、そうですね。それが一番大事なんじゃないかなって思うんですよね。あと、そうだな。上から目線、そうですね。自慢、違和感を感じる。その違和感を大事にしていいんじゃないかなって思うんですね。あとは、その、なんだろうな。まあ、私自身思うのは、その、女性、その、羞恥心と品は大事だっていうふうに思うけど、人によってはね、その、品ってなんだろうっていうふうに、まあ、考える人がいると思うんですけど、まあ、それも人それぞれですよね。私は、まあ、結局、突き詰めると、まあ、ちょっと、うさんくさい、綺麗事になっちゃうけど、やっぱ愛だと思うんですよね、ベースが。ね、なんだろうな。それを、まあ、ちょっと偽善の愛っぽくね、言ってる人もいるけど、そうではなくて、なんだろうな。なんか、やっぱり、ベースが愛があるかないか。ああ、それでね、思い出したんですけど、この間ね、そう、自慢で思い出したんですけど、女性じゃなくてね、ある男性で、なんか、ちょっとね、ビジネスでね、ちょっと人の紹介でちょっとだけ、30分くらいかな、ちょっとお会いした方がいて、あ、もうね、聞いてもないのに、モテるアピールするんですよ。すごい、モテるアピールってか、すごいモテる自慢？だから、へーと思って。いや、これも私の個人的な意見なんですけど、本当にモテる人って、モテるのはもう呼吸するの、空気と一緒だから、当たり前っていうか、いちいち自慢しない、いいんですよ、全然自慢。なんかね、だからもしかするとその方は年齢を重ねて最近モテ始めたんじゃないかなって個人的に思ったんです。なぜかというと、例えば私も、なんだろうな、コーチ、セッション始めた時に、なかなかね、クライアントさんがうまくいかせようとしてたのがそもそもの間違いっていうか、私のね、前提が違ってたのも学びになったんですけど、クライアントさんがね、こう、うまくいったら、こう、うまくいったのを自慢しまくってたんですよ。でも、今はうまくいくのが当たり前なので、なんかね、うまくいかなかったものがうまくいき始めた時って自慢したくなるのかなって思ったんですよね。で、まあね、なので、まあ、モテるアピールとかね、いちいちする人とかは、なんだろうな。多分、モテない。だって、ね、本当にモテる人言いませんよね。と思ったんですね。まあ、いいんですけど。まあね、だから、かといってね、まあ、自慢するのが悪いわけじゃないし、それも多分、動機だと思うんです。なんか、自慢して、いやらしく感じる人と、全然いやらしく感じない人っているじゃないですか。その差は多分やっぱ動機なんですよね。自分を、人を貶めて自分が高めたいのか、例えば相手を、なんだろうな、相手に自信持たせるために、相手なんかこう、なんだろう、自慢しちゃって、だからあなたも自慢、なんかしちゃっていいのよ、みたいな人もいると思うし、その感じる力も大事ですよね。って言って突き詰めるとやっぱり愛なんですよね。ベースに愛があるかないか。で、やっぱ伝わりますよね。っていうことだと私は思うんですよね。なので、本当にね、この方、ご年齢は書いてないですよね。まあ、年齢は書いてないですけども、やっぱりね、いろいろ年齢とか経験を重ねるに従って、やっぱり自分がどうありたいかっていうのを常にね、自分に問いていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。あと、それで今ちょっとまた思い出したんですけど、自分に正直に生きるっていうのを、その時の感情に振り回されて生きると勘違いしている人もいて、感情ってその時その時で変わりますから、なんか、それに振り回されるんじゃなくて、自分がどうありたいかっていうところの本質に正直に生きた方が私はいいなって思ってて、なんか、正直に生きる で、自分に正直に生きるって言って、その時の感情に振り回されて、なんか、ピーピー言ってるのもね、ちょっと、また、言葉って難しいなって私は思うんですけど、やっぱ自分どうありたいかっていうのをね、やっぱり、常に意識されるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆さんからのご質問やご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それではまた次回お会いしましょう。